もしもし、テレフォン人生相談です。
この度はお世話になります。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
長女の離婚のお話なんですけども、
はい、
その離婚につきまして、
はい、
共有財産の分与とか、
はい、
養育費とか慰謝料の件でご相談したいんですけども。
はい、お嬢さんおいくつでしょう。
28歳。はい。
あなた様おいくつですか。
54歳です。
はい、旦那さんいらっしゃるんですかね。
はい、はい、56歳です。
結婚をされたのは何年前でしょう。
6年前。はい、はい、
じゃあまあ、21の時にご結婚なさったと。
はい、
いうことですね。
結婚だったんですけども。
あ、
はい、
お子さんが生まれた。
あ、そうです。
あなたにとってはお孫さんが生まれたということですね。
うん、そうです。
はい、この子は男の子、女の子。
女の子です。
女の子。お子さんは、はい、お孫さん一人ですか。
いや、二人です。
二人。
上女の子、6歳、
はい、
下男の子2歳。
2歳。
はい、
あらら。それでこれ離婚のに至る理由ってのは何なんですか。
4,5 年前にうちの娘が一度だけ浮気をしまして、
はい、お嬢さんの方が。
はい、それがあちらのご両親とかに、
はい、
分かってしまいまして、それでその時はもう一度やり直すっていうお話になって、
はい、
まあ、婚姻生活を続けたんですけども、まあ、それが原因で娘婿が鬱になったっていう話なんです。 あちらの方では。
はい、お婿さんおいくつですか今。
27歳です。あ、そうです。
で、お嬢さんが浮気をしてしまったことでお婿さん鬱になってしまった。
はい、
うん、
それで、
はい、
ギャンブルの方にのめり込んだりして。
あ、ギャンブルのめ、それまでギャンブルやったことない人だったんですか。
それまでもやってました。
それまでもやってたんですよね。
やってたんですけども、ま、娘のそれが原因で、
はい、
ま、のめり込んで、
はい、
借金を何回も繰り返しまして、
はい、ギャンブルって何やったんですかね。
パチンコ、はい、スロット、そっちの方だと思うんですけど。
パチンコスロット。うん、
で、
まあ、そういう2人であるにしても、うん、離婚を言い出したのどちらからなんですか。
は
い、
ですね、前回の借金の時にですね、
はい、
うちの娘が今度やったら離婚ですっていうことを、
はい、
娘婿にお話はしてあったんです。
はい、
そしたらまたしましたので、
ええ、
うちの娘がもう将来が見えないから離婚したいって、あちらもそれで、
はい、
まあ、いいですって、離婚は双方了解してるんですけども。
あれは、まあ、そんなお子さん小さいのにいいですって簡単に。
もうすごいんです。もうお酒飲んで、
はい、
リストカット。
あら、リストカットもしてる。
はい、そうです。うん、
仕事はどうしてるんですか。
はい、仕事はしてました。
してました。
まだ退職はしてないんですけども、
はい、
実家の方に娘婿は戻ってます。
うん、このリストカットしだしたというのはお嬢さんが浮気したあたりからですか。
いえ、違います。ここ2年くらいかな、2年くらいです。
じゃあ客観的に見てですね、
はい、
まあ、ギャンブラーは昔からやってたにしても。やはり生活が崩れていったのは、はい、お嬢さんの浮気が原因だったように思います。
いえ、私には思えないんです。
思えない。
借金してどうにもならなくなると、
はい、
そういうリストカットとか自傷行為をして、
はい、で
いるような。私は
浮気が原因だって言ってるということですかね。
そうなんですよ。
うん、まあ、わかりました。それで今2人が離婚ということで合意して、はい、で、問題というのは？
まず共有財産ですよね。賃貸なんで、
はい、
持ち家はないので、
はい、
はい、あと共有財産といえば、まあ、子供の学資保険ですよね、ビビタル、
はい、
それとあと乗用車1台、
はい、
これはもう完済してます、
はい、
はい、それと今マダロン始めたばかしの軽自動車1台、
はい、
です。
はい、
それで、あちらの方で、まあ、仕事辞めてしまう状態なので、
はい、
養育費が全然払えないと。
はい、これは問題ですね。
それで、まあ、慰謝料も全然払う気もないみたいですし、
はい、
それで養育費の方なんですけども、乗用車の方をもし あれだったら売ってしまって、あの、うちの娘の名義になってるんですよ。借金を繰り返してるんで。
は
い、まあ、養育費が全然払えないっていうのがちょっと困るので、もしよかったら乗用車を売ってもらって、それに建て替えてもらったりとか、まあ、そういうことはできるのでしょうかってお尋ねしたいんですけども。
といっても乗用車も、これもうすでに乗ってる、すごい高級車じゃないんですよね。
大体5年です。5年。
5年とはいえ、いや、いろんな車に、その、ま、値段ってもう、バラバラですよね。
そうですよね、ちょっとまだ査定とかしてもらってないんですけども、
それが養育費になりますかね。
まあ、うん、ですから、まあ、仕事ができるようになったら、まあ、そっちから払ってもらいたいですけども、
うん、
あの、仕事始める前までですよね。結局今、仕事してない、してなくなるんで、
あ、はいはい、
その分だけでもいいので、
なるほど、なるほど。
こちらの方で、
はい、
ということ
をお願いできるかどうかと。
はい、そうなんです。
なるほど、わかりました。それでは、はい、今日の先生ご紹介します。弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
もしもし。
よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
学資保険はね、はい、誰が保険に入ってるんですか。
契約者はうちの娘です。
じゃあ娘さんの名前で契約して、
はい、
で、まあ、お子さんが、しかるべき年齢の時に少しずつ出るようなタイプのものですね。
そうです。はい。
これはあれですかね、はい、両方のお子さんに入ってるんですか。
はい、そうです。
あ、はい。
はい。
あと、乗用車ですけど、
はい、
これはまあ、査定してないってことなんですけど、
はい、
5年も乗ってると、そんな額じゃないですよね。
そんな額でなくてもいいんで、まあ、はい、娘婿が働けるようになるまでの養育費だけでも、になればと思ってるんですよ。
はい。はい、軽自動車の契約、これ娘さん名義だってことですけど、
はい。
ローンの方も娘さんの名義でしょ？
はい。
まあ、考え方としてはですね、
はい。
まあ、ちょっと、いろいろと問題のある離婚になってるわけですけど、
はい。
まあ、おそらく向こう側からすると、すべての原因は、娘さんの浮気にあるというような話が出ちゃうんでしょうし、
はい、
まあ、あなたの側からすると、そんなギャンブルだの、借金だのまで、全部が全部娘とは関係ないんじゃないのということですよね。
そう思うんですけどね。
はい。
はい、
まあ、そうするとね、まあ、それは、はい、厳密に言うとどうなのかっていうのは難しい話ですけど、
はい、
この離婚の原因がね、
はい、
どっちのせいなのかっていうのは非常に難しいと思うんですよ。
はい。
まあ、一般的にはおそらく、
はい、
娘さんのせいにするのは難しいんじゃないかと思いますけど、
はい、
それは、そうは言っても、はい、向こう側の捉え方とか、あるいはそのね、浮気の後とか、浮気の前とか、どういうことがあったのかとか、いろいろ細かくいくとわからないところもあるんですけど、
はい、
どっちだけのせいというようなことでね、はい、どっちかの一方的なせいだから慰謝料払えと言えるかどうかは結構難しいかもしれません。
はい。はい、
だから慰謝料のことはちょっと考えないでおくとして、
はい。
ただ、慰謝料っていうものが払わなくてもね、はい、夫婦が別れるときには、
はい、
夫婦で作った財産っていうのは、まあ、お互い一緒に協力し合って作ったわけだから、
はい、
誰の名義になっていようと半分ずつですよと。
はいは
い、いうのが、まあ、基本的な考え方ですよね。
はい。
だから、ここでは、学資保険とか車とかみんな娘さんの名義になってるけど、娘さんのものということは単純に言えないので、
はい。
まあ、半分だというふうにしますよね。
はい。
で、この時半分の考え方は、
はい。
まあ、乗用車なんていうのはね、これはまあ、はい、売るといくらになるかっていうことさえ計算すれば、
はい。
その半分の額はいくらかっていうのわかるわけですから、
はい、
すぐ計算できちゃうということ、
はいはい、
で軽自動車の場合は、はい、軽自動車そのものにも値段はつくんですけど、
はい、
まだローンが残っちゃってますから、
はい、
ローンを差し引かないといけないですよね、
はい、
そうすると多分マイナスになっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。
はい、そうですね。
で、はい、学資保険は、まあ、
はい、
今解約したらいくら戻ってくるかっていうことを基準にして価値を決めますので、
はいはい、
それも保険屋さんに聞けば分かることなのでね。
はい、
そうすると、その価値はいくらっていうのが出るんですね。
はい。
で、 そういう価値が出たところで半分という、はい、これはもう計算上多分簡単に出てくるんだと思うんです。
はい。
で、これがあの半分ずつっていうのは基本なんですけど、はい、その次の問題として、まあ、養育費ですよね。
はい。
で、養育費は、夫婦二人で子供育てていかなくちゃいけないのでね。
はい。
その収入を見て、
はい、
収入の多い方が少ない方に払ってあげなくちゃいけなくなることが普通なんですけど、
はい、
今は失業してるってことですね。
はい、そうです。
うん、だから
でも給料が、はい、まあ入るんですよ、少しは。
あ、はい。
2ヶ月、
はい、
お給料が、
はい、
それからまあもらったりとか、あと失業保険ですね、
はい、
そういうのも入ったりするんですよね。
はい。だからまあしばらくね、うん、そういうもらってる時はそこから仕送りしてもらうということになるんですけど、問題は、はい、あの無収入の時ですよね、はい、無収入だと払えませんので、
はい、
ただまあこれからねずっと無収入ってことはないんでしょうから、
はい、
あのまた働くようになったらもらうということになるわけですよね。
その働くようになったらもらうっていうお話なんですけども、
はい、
離れてるんですよ、
はいはい、
家が、家同士が、
はいはい、
あの県外なんで、
はい、
そうすればお仕事したかどうかがわからないですよね、結局ね。
そうですね、
ちょっとそういうふうなことはどうしたらいいんでしょうか。
まあ、あの本当はね、あの、はい、自分の子供のことなんですから、
はい、
逃げ隠れするっていうことはね、あのよくないことなんですけど、
でもちょっとね、
うん、
100% 信じていいかどうかもわからないんで、
う
ん、
そうですよね。
はい。
あのね、はい、まあ一つはね、債務名義っていうのを用意しておく必要があるんです。で、これはね、はい、今実は法律がね、改正されそうになっていて、
はい、
あの養育費をね、今、はい、日本であんまり払う人がいないので、
はい、
もっと払わせようというのが国策として、はい、言われ出してるんです今ね。
はい、
それであの、はい、調停をして調書に作っておくとかね、
はい、
そういうふうにそのしっかりとした、はい、あの文書にして、はい、養育費払いなさいっていうことを決めておくとですね、
はい、
それをもとに将来的には多分ね、はい、あの、はい、銀行に問い合わせる、
はい、
そうするとその銀行がね、支店どこそこ支店にこの人の名義の口座がありますよって、
はい、
教えるような制度、裁判所を通じて教えるような制度、これがね、はい、今法律を用意しているところなんです。
あ、はい、
それでまずするべきことは、はい、養育費の取り決めはきちんとしたものを作っておく必要があります。で、それはね、あの、
はい、
できれば家庭裁判所の調停が安心です。で、はい、あの、当座のね、養育費の足りない分を、はい、そのさっき言ったように財産分与で半分にしたね、ものの中で、
はいはい、
これを、あの、本当はあなたの半分なんだけど、こっちに養育費として渡してくださいよと。はい、これもね、話し合いで向こうがうんと言えばいいことなんです。
そうなんですか。
はい、
はい、
でね、これあの調停証書を作っておこうと考えてるならば、それも一緒に調停でやるということもありますよ。
はい、あ、わかりました。
はい、
はい、
で、あのあなたのおっしゃってることは無理なことでもね、あの、はい、課題なことをお願いしてるようなことでもなくて、
はい、
やっぱりそのお子さんを育てなきゃいけないということはもう大前提ですから、
はい
はい、あのまあね、4年か5年前に浮気したんだから1円だってあげないぞなんていうね、はい、そういうことにはならないので、
はい、
あの子供を育てるため の, あの、はい、義務は あのご主人の方にもあるわけですから、
はい、
そこはあの別の話としてね、娘さんの落ち度がどうとかっていうことではなく、はい、理性的に話し合って、
はい、
ということだと思いますよ。
はい、ありがとうございました。はい、
もしもし。
はい、
お母さんも54歳で若いですから、
はい、
これからですからね。
はい。
はいはい。希望を持って、
ありがとうございます。
暮らしてください。はい。どうも。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。